せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、始まりました。銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです。私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発を上手くなりたいという思いでチーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではフィードバックを募集しています。ツイッターでシャープ銀の弾丸ラジオをつけて感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなどどしどしツイートしてください。はい、ということで今日も始まりました。イエーイ、
イエーイ。
はい、ということで今回はですね、ちょっと簡単に自己紹介いきましょう。はい、どうも、元気担当およべです。そして、
はい、ボケ担当の佐藤です。
そして
はい、 BGM 担当の宮崎です。
はい、ということでね、今回もいつもの3人でお届けしていこうと思うんですけども、いやー、早いもんでね、もう2020年も終わりですね。
いや、終わりです。
残り1週間もない。
早いですね。まあなんか世間的にもね、いろんなことがあった1年ではあると思うんですけど、まあきっとこの今回のポッドキャストがですね、まあ今年の最後の収録になるかなってことで、まあ最後なんでね、はい、最後らしく振り返りをやっていこうかなと思うんですけど、まあ実はね、チーム自体の振り返りっていうのは、この収録してる前日、前々日ぐらいに、久しぶりにね、みんなで集まって、まあしっかりね、はいはい、コロナ対策をした上で実際に振り返りをしたんですけど、まあ、ポッドキャストとしてもね、今年1年どうだったかなって話をみんなでしていければなと思っています。ということで早速ですが、まあ今年1年どうでした？じゃあ佐藤流。
今年1年はまあやっぱり今のこういう状況になって、まあいろいろなんか激しく変わったなっていう部分もあるし、その中でなんか変わってない部分もなんか仕事の中ではあったりしつつ、自分としてはいろいろ仕事の幅が増えた年だったかなというふうには思っています。っていうのは、まあ本業の方はまあちょっと去年とやることが変わったっていうのもあるし、個人事業主でやってるところに関してはなんか今まで自分が想像してなかったようなところから声かけてもらったりとかして、なんかいろいろやれた年だったかなっていうふうに思っていますが、ただちょっとなんだろう、そっちの方がいろいろ手をかけすぎて、なんかブログ書いたりとか OSS の活動したりとかっていう、なんかそういうアウトプットがちょっと減っちゃった年でもあったなっていう風な感じですね。
あー、難しいよね。まあ副業すると結構それはそれで時間取られるもんね。
そうそう、なんか時間の配分っていうのはちょっと難しいなっていう感じもしている。
なるほど。はい、じゃあ宮崎さんどうですか？
そうですね、今年の一番大きい出来事が、まあ、コロナとリモートワークになったっていうところなんですけど、チームで仕事してた感じは、まあ、お二人もそうだと思うんですけど、あんまり問題なかったというか、いい感じにリモートワークでも変わらずにモブを続けてこれたなと思ってます。あと自分は個人的にはあれですね、毎年何かと、まあ、趣味でアマチュアの趣味でしかないんですけど、ちょっと演奏する機会とかが多いんですけど、今年はほとんどイベントごとがなくなったので、
あ、
その機会はだいぶ減りました。
あれでも結構なんだかんだ家で結構弾いたりとか、
家で弾くとかはちょこちょこあったり、うん、およべさんのイベントの裏で流す BGM を
そうね、あったね、
ありましたけど、その辺は面白い機会でしたね。録音するとかそっちの方はちょっと今までよりやったかなっていう、うん、
なるほど。まあ自分もね、2人と結構似てますけど、まあ、やっぱコロナとかでかなり環境面は変わったんですけど、なんですかね、ネガティブな話多くなってしまうんで、
うん、
あんまネガティブな話するの向いてないと思うんですけど、逆に結構ポジティブだな面もあるなと思っていて、もちろんなんかいろいろ行動ができなくなった、その、オフラインでいろんな人に会うことができなくなったっていうところは残念ではあるんですけど、うん、まあ、一方でやっぱりその移動時間がなくなったりすることで、時間が、物理的な時間が増えたってことか、あとはやっぱ家族と過ごせる時間も増えたりするんで、すごいそういう意味ではいい面もあったのかなと思っていて、で、うん、そのオンラインになった変化っていうのは、仕事面ではさっき皆さんも言ってみたいにそんなに変わってないのと、あとその、まあ、仕事以外の活動も、まあ、活動量別に減ったことないなと思っていて、むしろ増えたんじゃないかなって思うぐらいには、まあ、今このリモート環境始まってからもすぐオンライン勉強会とか結構やったりとか、まあ、いろんなイベントも結局ね、いろんなイベントの人たちが頑張ってオンライン開催とかしてくれたので、まあ、そのままオンラインって形で参加させてもらったりしたんで、 活動量はむしろあんまり変わってないか、むしろ増えたんじゃないかなって個人的には思ってますが、まあ、ただあの他の皆さんから見て、あ、今年あいつあんまり動いてないなとかって思われてるかもしれない、そこら辺は分かんないですけど、個人的にはそんなに変わってないなって感触は持ってます。で、まあ、一個できてよかったなと思うのが、まあ、実は今年の最初のスクラムギャザリング東京2020に参加した時に、あの今年1年かけてグランドスラムをやろうと思ったんですね。結構スクラムのなんか地方イベントが結構増えてきたじゃないですか、大阪とか、うん、あとは今年は三河も始まったし、うん、そう札幌も、なんで全部参加しようって思って、全部プロポーザル出して全部通って全部現地に行って喋ろうって思って、まあちょっと現地に行けなかったところもやっぱりあったんですけど、まあただ一応その全部のイベントであのお話する機会ももらえたし、まあ、あとはデブサミとかも声かけてもらったりとか、結構いろんなイベントであの話す機会が多かった1年かなってところなんで、まあ、そこは良かったなってところと、あとはね、まあ、さっき言ったみたいに副業も結構本格的にあの始まったの、サトリと一緒だと思うけど、うんうん、去年かな開業ったのは僕らは。
そうですね、はい、
結構今年1年は本格的にね副業の活動が始まって、うん、まあいろんな活動、もちろん講演とかワークショップとか研修みたいなのもそうだし、まあ、普通に企業の支援をさせてもらうものみたいなものも含めて結構いろんな活動をさせてもらったんで、それはすごく刺激的だし、すごく面白かったし、ありがたいなってところはすごくあったりするし、まあ、あとはですね、結構やっぱこの回になってやっぱもちろんジムに行けなくなったとかあるんですけど、結構僕今めちゃめちゃ走ってるんですよね、毎日ぐらいで、まあ、月間よく走ってる人からするとそんな大したことないと思うんですけど、まあ、120とか150キロぐらいずっと走れてるんで、そういう意味でもいろんな意味で結構まそれなりに楽しんでるなって感じですね。まあ、ただね、もっと行けたなっていうね、いやもっとね、いろいろ活動できたなって思うこととか、あ、もっとこれすればよかったなって思うことはいっぱい出るあるんで、それはまあ例年と変わんないなって感じですね、今年も。まだまだっすね、
これは。確かに。
まあそんな2020年だったんですけど、まああとせっかくなんで、まあこのポッドキャスト自体もね、今年から始めたとこもあって、そのポッドキャスト自体の振り返りもしていきたいなと思っていて、まあ最初にちょっとそのポッドキャスト全体としてのまあ数値ってわけじゃないけど、そこだけちょっと、まあ、せっかくなんで、
なるほど、
あのリスナーの人と一緒に振り返っていきたいなと思っていて、うん、今回のこの振り返りのやつがあの出ればですね、スプリント20なんですね。なんで最初がスプリント0から始まってるっていうのはあるんだけど、まあ、全部で20本ぐらいは、まあ、このポッドキャストを配信することができたんで、まあ良かったなってところで、うん、まあ最初はね、結構2週間に1回とか1ヶ月に1回とか、まあ、できる範囲でやろうって感じで結構空いてしまったりすることあったんですけど、うん、8月ぐらいからちょっとチームでいろいろ振り返ってて、ポッドキャストちょっとちゃんとやろっかみたいな話をして、そっからは結構毎週か、まあ、2週間に1回ぐらいのペースでコンスタントに上げることができたんで、そこはすごく良かったかなと思っていて、まあ結構ね、ちゃんと効果測定が見れるんで、その辺見ていくとですね、平均すると結構150人ぐらいの人は聞いてくれてるんですよ。すごいありがたいですよね、こんなただの雑談にさ、
100人以上も来てくれるとは素晴らしい。
たまにね、あの SNS だったりとかいろんなイベントであったりしてすごく嬉しいなと思うのが、もちろん普段こうお会いしたことある人とか僕らのことを知ってくれてる人が聞いてくれてる人もいるんですけど、
はいはい、
たまたま Spotify ディレクターに聞いてくれたって人だったりとか、まあ、その人たちがポッドキャストから入って僕らがやってるイベントに参加してくれた人もいたりとか、そういうあの新しい出会いみたいなのも結構生まれていて、すごい嬉しいなってところはありましたね、今年。
うん、
で、あとはですね、まあ、20個上げてきて、まあ、どういう系が特にこうなんですかね、あの聞いてくれる人が多かったりとかしたのかなって見てみると、やっぱイベントに参加した時のその感想みたいな話、
あ、やりました、
ね、は感想、割とやっぱみんな聞いてくるやつですね。そう、デブサミとかいろんなイベントの後に参加した時の感想戦とか、あのセッション良かったねみたいな話とかをチームでしたんですけど、まあ、たるたに僕らとしては、ね、いつも別にポッドキャストやってない時もさ、そういう時結構イベント後の時に、
そうだね、うん、
久しぶりにこう会ったりとかね、話すじゃないですか、それね、そのまま垂れ流しただけなんですけど、まあ、結構それを面白いと思って聞いてくれた人は結構多かったのかなっていうところとか、あとは結構イベントの主催者の人が聞いてくれて、まあ、結構イベントの人たち、あの話してくれた人とか、うんうんうん、運営の人たちに対するフィードバックっていう意味でもすごくいいですよね、
うんうんうん、
とかあとはですね、やっぱスクラムガイドが更新した時の回とかは結構反響が多かったりとか、
初のゲスト回でもあったやつだ、
はいはい、あ、そうですね、そうですね、あれはやっぱ、まあ、タイミングもね急遽やったし、やっぱそういうタイムリー性があったりすると、まあ、聞いてくれるなってところとか、あとはですね、まあ、あのこれもすごく良かったんですけど、あの途中から本を読んで本の感想とかもやり始めたじゃないですか、
はい、はい、
まあ、なんかやっぱね、そういう自分たちとしても、まあ、ポッドキャストでやろうと思って読むと、まあ、本を読む モチベーションにもなるなってところでやったんですけど、まあ、やっぱああいう形でみんなで読んで持ってきて本の感想戦みたいなことをやると、また学びがこう混ざり合ってすごくいい、自分たちとってもすごくいいんですけど、うん、同時に結構それを著者の人がやっぱ聞いてくれて、まあ、もちろんブログとかそういうねレビューとかももちろん嬉しいと思うっていうか、当然嬉しいと思うんですけど、
うん、
生の声としてフィードバックできるってことは、まあ、それはそれでまたねいい活動として受け取ってくれたのかなってところで、それもやってみてよかったなと思いましたね、
うん、
っていう感じが、まあ、今年1年のポッドキャスト1年目なんですけど、まあとりあえずやり続けて、うん、やめることなく続けられたんでよかったですね。
なんとか続いたね。
続いたね。その結果としてはそんな感じなんですけど、それぞれそのポッドキャストっていうものをやってみてどうだったかみたいな話で、まあ出たことある、まあ、自分は前に他のポッドキャスト出させてもらったりするんですけど、2人は初めてだったりするところもあると思うし、その辺も含めて1年やってみてどうだったかって話を聞いていきたいなと思っています。じゃあサトリューからいきましょうか。
そうですね、まあ音声だけっていうのがあって、すごい喋り言葉っていうのをどうしたらいいかっていうのを気にするようにはなりましたね。まあ、リモートになったっていうのもあって、なんか言葉だけで伝えなきゃいけないっていうのが増えたような気がしていて、なんていうか音だけで聞こえてそれがちゃんと分かるような言葉選びができてるかどうかとか、あとはなんていうか喋り方の時にこう間を置いて話すっていうところを気にしてみたりとか、今あえてわざとそれっぽく話をしているんですけど、こんな感じの喋り方をねちょっと気にしてみたりっていうのがなんか増えたかなっていうような気がして、なんか本当自分の中でやったことのないことを調べてみたりとか、なんかアナウンサーの書いた本を読んでみるとかっていうのをやったりとか、なんか面白いきっかけにはなったなというふうに思ってます。で、あとはなんか内容的にもやっぱりなんていうか、さっき言ってたようなその本の読んだ感想を、まあ、3人でまたなんか話してみるとかっていう、なんかすごい自分たちのチームの活動のやることとしても一つ増えたような気がして、その時に得られるなんていうかチーム内の感じとか雰囲気とかっていうのもなんか新しいものが増えたなっていう感じがしていて、あ面白いなっていうふうに やって思いましたね。
確かに。じゃあ皆さんいきますか。
そうですね、まあ、さっき言った通り僕、まあ、こうやって話してアウトプットっていうのは初めての経験で、もともと話すっていうかアウトプット自体そんなに得意じゃないんですけど、まあ、なのでこうなんですかね、喋りながらとっさにこううまく話をまとめて伝えるみたいなのはすごい難しいなと思って、まあ、今もうまくはないんですけど引き続き訓練になればいいなと思って考えてます。で、そうですね、まあ僕がその喋ってるのが聞き取りづらいでちょっと定評があるんですけど、なかなかこれもスキル的に難しくて、ね、なんか改善していけたらなとか思っています、まあ、あとあれですね、本読んでっていうのはやっぱ自分個人的にもいいチャンスだったりするので、来年も引き続きやっていきたいなと思ってます。
おお、結構2人ともいい感じですね。ポジティブな感じの感想が多いですね、
うん
まあ、やっぱり、ね、自分もね、同じで、まあ、結構いろんなところでお話しさせてもらう機会が多いんですけど、まあ、なんかあえて自分の動画とか話してるのを聞くときってないっていうか、あんま聞きたくないんじゃないですか。
ない。
興味ないし。で、あと割と自分は、何ですかね、ノリでわーっと喋って勢いとか、その場の、雰囲気とかがを大事にしてるタイプだって自分で思ってたんで、あんまりそういうことしてこなかったんですけど、あれなんですよ。別にポッドキャストやったからそれをやろうと思ったわけじゃなくて、編集してるんで必然的に聞くことになるんですよ。
うん。
はい、はい。
だから、勢いで喋ってて、もちろんすごくいい面もあると思うんですよ。なんかわかんないですけど、元気だってよく言われたりとか、そういう伝わるとこは伝わり、メッセージとして伝わるみたいなとこは、うん、要はなんか、作った話じゃなくて、本当にその場その場の言葉を伝えてるから、うん、それが届くって意味ではすごくいい面もあるんですけど、一方でやっぱりさっきサトリューも言ったみたいに、聞きやすいとか、ポッドキャストで届いたときにどういう風に聞こえるかみたいなところって、なかなかこう、自分の声を聞いたりとか編集しないと気づけないとこあって、そういうのがやっぱ、うん、まあ、こういう表現の仕方もあるんだってことを気づいて、まあ、場面場面でうまく使えるといいかなっていうふうに、まあ、思えたってところはすごく良かったなと思うのと、あとはやっぱりね、チームでポッドキャストをやるっていう意味はすごくでかいなと思っていて、これやってるチームってあんまないじゃないですか、言って、まあ、個人とかそういうのは、はいはい、やっぱこのコロナ禍もあってめちゃめちゃポッドキャスト増えたと思うんですね、
うん、
でもやっぱその普段働いてるチームでポッドキャストをこう定期的にやるっていうのってそんなに聞かないなと思っていて、それがすごくいいなと思ったんですよね、
うんうん、
自分たちとか、まあ、サトゥーとか皆さんもたまにやる講演とかも結構同じなんですけど、 そのチームのアウトプット、そのチームの普段やってることもそうだし、チームのインプットもそうだし、チームで普段話してる話とかをこうポッドキャストって形で配信することが、まあ、やっぱ講演とかでも結構自分たちのペースでやれるじゃないですか。
うん、
なんか途中から毎週収録したりとか、結構定期的にリズムを決めて収録日作ってやるとかって結構やってたんですけど、そうするとそのペースで自分たちの考えてることをこうアウトプットしてポッドキャストって形にして配信するっていうのがこう毎回毎回練習する場ができるというか、それによってそのことを話すことによって普段もなんとなく多分お互いに思ってることとかが、あ、こういうことだったんだとか、あ、こういうふうにお互い思ってるんだなっていうのがよりこうなんかまとまるっていうか宣伝される時間が取れたんで、まあ、ポッドキャスト自体も面白いなと思うのももちろんありつつも、チームでポッドキャストやるってこと自体はやってみてすごくいいプラクティスだなって思ったんで、まあ、こういうことやるチームが増えるといいんじゃないかなっていうふうに勝手にお勧めしたいなと思ってますね。
うん、
いいね。まあ、そんな感じでしたね、1年目。まあ基本的にみんな良かったって感想が多いと思うんで、まあ、多分ね、来年も続けるまでは、やめるまでは続けますよね。
それはやめるまでは続けますね。
そうそう、当然ね。
ね。
っていう感じでね、まあ、ちょっとさっき実はですね、収録する前にちょっとチームでも話したんですけど、もう来年からポッドキャストやっていくときに、ちょっとね、結構自分いろいろ考えたんですよね。せっかくポッドキャストやってるんで、いろんな他のポッドキャストとか、YouTube とか結構すごく見るようになって、
はいはいはい、
いろんな、まあ、すごく人気がある、まあ、チャンネルとか、ポッドキャストとかの、どういう風にやってるんだろうっていうのを結構研究したりして考えたんですけど、その辺も含めてやっぱ来年からももっとなんか聞いてもらいやすくなるよりっていうか、その辺を考えて、まあ、そんないきなり変えられるわけじゃないんですけど、ちょっとやっていきたいなと思っていて、特にやっぱ思ったのが、結構やっぱ普段ね、僕らのこと知ってくれてる人とか、毎回聞いてくれてる人も結構いて、すごくありがたいなと思うんで、その人たちが楽しめるように、やっぱコンテンツも頑張っていきたいなと思いつつも、やっぱりポッドキャストって、多分1年目がこれで終わって、2年目、3年目っていくと、どんどん過去回が増えていくじゃないですか。
はいはい、はい。
で、そうすると、どうなるかっていうと、多分オーガニック検索っていうか、例えば、まあ、この本、ちょっとクリーンアジャイル読もうかなと思って、クリーンアジャイルって検索したときに、たまたま僕らの、まあ、ポッドキャストにたどり着いて、あ、なんかちょっと聞いてみようと思って聞いてくれる人とか、そういうのが増えてきたりとか、まあ、要はロングテールで、後から聞いてくれる人もどんどん増えていくと思うし、実際にそういう声もあった通り、Spotify でたまたまおすすめされて聞いたみたいな人も出てくるわけじゃないですか。っていう、まあ、そういう新しく聞いてくれる人たちにも、聞きやすいというか、入ってきてもらえるような感じで、ポッドキャストの方もいろいろ試行錯誤していきたいなと思ったんで、まあ、来年もね、その辺ちょっといろいろ考えながら、ポッドキャストもいろいろチャレンジしていきたいな、みたいに思ってますね。
なるほど、なるほど。
はいはい。そんな感じなんで、まあ、ぜひですね、楽しいなと思ってくれた人はですね、まあ、サブスクリプションとかでね、こう登録してもらったりとか、また聞いてってもらえると嬉しいなと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、今年2020年はこんな感じで1年過ごしてきたんですけど、来年ね、それぞれどんな風にこう過ごしていきたいかみたいな形の抱負も、まあ言っとくとね、綺麗に終わるんじゃないかなってところでね、その話を最後にしていきたいなと思うんですが、では、悟り行きましょうか。
はい。まあ、まだはっきりとは決めてないんですけど、自分の中で考えている来年の目標というか、やりたいことっていうのが、まあ、なんというか、プログラミングの勉強っていうのを、もう一回、なんというか、やってみようかなと思っていて、特に自分の中でなんか今まで苦手としてきたのが、もうちょっとアーキテクチャーとか、まあ、プログラミングというかシステム設計ですね、アーキテクチャーとか、あとはその、レイヤードアーキテクチャーとかって言われているような、そのソフトウェア自体とかの方のとかっていうの、全然あんま知識もないし、経験もないので、その辺を勉強していきたいかなというふうに思ってたりします。で、今年さっきアウトプットが減ったっていう話を最初にして、まあ自分でやってた OSS の活動とかもだいぶ減ったなっていうような気がしているんですよね。で、その中でこれまでとあるまあなんか API のライブラリーっていうのをスクラッチで作って7年8年ぐらいずっとメンテしてたのがあったりとかっていうのがあったんだけど、もう一度なんかまあ特にネタはないんですけど、何か OSSこれだっていうものを自分で作って、なんかちょっとそれを数を増やしていくとかっていうようなのをやってみたいなっていうふうに思っています。で、あと来年は年齢的には40になって、不惑の年っていうんですけど、まあ、不惑になりたいなっていうぼんやりとした。
2人ともね、不惑なんですよね、来年。
そう、不惑なんですよ。
いやこれはお祭りですね。
不惑祭り。
まとってった方がいいんじゃないですか、やっぱり。
いや、まあ、ね。
まとってなんぼですよ。
戸惑った方がなんかチャレンジがあるはずだからね、その時にきっとっていうポジティブに捉えて、いろいろ迷うシーンに立ち向かっていこうかな、そんな感じですね。
じゃあどんどん惑わせていきましょうか、僕らはね。はい、では皆さん行きましょうか。
僕はですね、サトリューさんと同じように開発の勉強とかももちろんしていきたいんですけど、その上でこれ抱負というよりはちょっと希望なんですけど、なんかなんだろうね、チームでプログラマーとしてもまあもっと悩んだりとかひりつくような開発みたいなのができたらいいなと思って、今年は割とこうプロセスだったりなんかチームビルディングとかそういうところでは結構いろいろ学びがあったし、いろいろメンバーでも話していろいろやっていったことあるんですけど、開発そのものはまあなんか今までの延長のものでやってきたかなっていう感覚がちょっとあって、もう少し難しいことに、開発面でももう少し難しいのにチームがなんかチャレンジして、ちょっとなんだろうね、いろいろお互いやり合って作るみたいな体験できたらいいなっていう希望がまあありますっていうのと、ちょっと毎回 BGM 担当って言って何もしてないんで、ちょっと曲作らないと嘘つきになっちゃうな。
いや本当早くさ、シルバーバレットクラブのさ主題歌作らないとあれだよね、ダメだよね。
そう
ね、
そうそう、うん、ちょっと時間作ってチャレンジしたいかなと。
俺はね早々にもうトゥードゥーとしても決まってるんで、ね、これはね
優先度こうで
来年からあのなんだろう、さっき言ったみたいにポッドキャストの感じも変わるかもしれないから、早くオープニングついてくれれば来年早々ねいきなりできるんで、はいはい、これはいい感じにお尻が決まったぞ。はい、で、まあ、自分はですね、まあ、2人みたいに全然そんな真面目な感じじゃなくって、あの本当にこれ来年やろうかなと思ってたのが、僕は本当にマジで前2人とも喋ってましたけど、あの英語と格闘技をやろうと思っていて、あのね、なんでかっていうと、まあ、やっぱ結構このコロナってすごく、まあ、今聞いてる人も含めて、まあ、誰もが、まあ、あんまり経験したことないような変化というか大きいことじゃないですか、
うん
うん、なんで結構 まあ、それを実際自分とか自分の家族と一緒に体験してみて思ったのは、まあ、やっぱ改めて思うのが何があるか分かんねえなと思ったんですよね。
なるほど、
うん、だから なんていうんですかね、まあ、もちろんこういう、まあ、いろんな仕事をするとかそういうのももちろんあの引き続きやっていくんですけど、同時に生きる力みたいなのをどうやって身につけるかって、やっぱ改めてもう一回ちょっと怠けてんじゃねえかなみたいなことをちょっと思って、何があっても生きていけるように、何ですかね、もちろん体力とかもやるし、なんであとはプラスどこでも生きていけるっていうのも大事で、まあ、今住んでるところでそのまま生きていけるかとかも分かんないじゃないですか。まあ単純にもちろんそのいろんなインプットするとか、せっかくもしねコロナがなくなるっていうか、コロナこのままかもしれないけど、あのまたみんないろんな海外に行ってカンファレンスとか参加するとか、いろんな人に会えるようになった時に海外のカンファレンスとか行って、そこでやっぱ楽しみたいって思いもあるし、まあ、何かあっても別に英語とか、まあ、中国語とかも含めてどんどんこう言語の能力も含めていけば自分の幅も広がるんで、そういう意味でもやっぱ選択肢が広がるってある意味生きる力につながると思うんで、英語はやっぱ大事だなって改めて思ったので、まあ、絶対来年やろうかなと思ってるのが一個と、もう一個はやっぱね、何があるか分かんないから、体力と、あとやっぱりね、戦闘力を上げなきゃいけないんですよ。
戦闘力？
戦闘力。そう。ということで、ちょっと格闘技のね、門を叩こうかなと。まあ、ちょっとこっちはね、あの、もろでコロナに影響するとこではあるんで、タイミングというか、あれは測ってますけど、まあ、英語と格闘技は始めようかなと思ってるのが、その部分ですね。はい、でまあ、やっぱねさっきちょっと皆さんも言った通りで、まあ、今年1年ね僕らも結構もう仕事も含めていろんな変化はあったんですけど、まあ、やっぱね、どんどん変化をしていきたいし、まあ、2人はね来年40になるってことで、ちょうどね自分は来年はね35歳なんで定年、いわゆる定年の年なんですよ。なんだかんだ全員ね節目っていうね、
節目ね
本当もう最高だよね。来年定年だから来年からスカウトできるんでしょ。最高じゃん。
最高だよね。
そう
ってことでね、もう早々に引退してまたどれくらいことやりたいなと思ってるんで、もう来年からもねいろいろやりたいなと思って、そういうやっぱ結構どっちかというと幅を広げていきたいなってところもやっぱ改めて思ってるんで、まあ、さっきの英語とかも含めていろんなインプットにまた貪欲に行きたいなと思ってるんで、もう来年もすごく楽しみですね。
うんうん
うん、はい、まあ、そんな感じでね、まあ3人ともまあね、とりあえず健康に1年ね生き延びることができたっていうのはすごい良かったですね。
良かったね。誰もね、
何よりですよ。
感染しなかったから良かった。
そうそうそうそう。まあまたね、来年もこうやって皆さんとね、まあ元気な声届けたりとか、またそれに対してフィードバックもらったりとか、はい、まあ、うん、キャッキャウフフしながらね楽しんでいきたいですね。
ですね。
はい、ということで、まあ本当にね、まあ今年1年とりあえず、まあこんな好き勝手喋ってるようなポッドキャストにお付き合いいただいた皆さん、とてもありがとうございますという形で、来年からもね、また、はいはい、楽しいお話届けられるといいかなと思ってますので、まあ、本当に2020年、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、良いお年を。
あ、そっか。良いお年を。
良いお年を。